月に一度出エジプト記から御言葉を語らせていただいています。ミキさん、ちょっとマイクレベルを下げた。ではどっちか分かんない。出エジプト記の3章今日私たちは読んでいるわけですけれども、初めて出エジプト記に触れる方もおられるかもしれませんが、モーセというリーダーの働きはとても大きなものになっていくんですが、まだモーセという人は特別な人としてその働きを始めているわけではありません。その直前で、いわゆる出エジプト記の3章また4章の途中まではいやいや、もうとても私にはそんなことできませんと、勘弁してください、そういうふうに言っている場面なんですね。とてもそんなことはできませんというのはどういうことかというと、神様はエジプトという国で、聖書の中の中心的な民族として、それはイスラエルの民あるいはヘブライ人と言われる人ですけども、ただヘブライ人イスラエル人の物語が聖書にあるんではなくて、それは私たち一人一人、いや私たちの教会と重ねて考えるということを前提でいつも聖書を読むことが大事ですが、モーセはなかなか複雑な生い立ちを持っております。モーセさん、あなたは何人ですか、あなたは何人ですかと言ってすぐに彼は答えることができないような生い立ちを持っていました。生まれたのはヘブライ人、やがてイスラエルというふうに言われるその国の人、しかし、さまざまな危機の中にあって、エジプトの王様がヘブライ人があまりにも元気になって力を増してくるということに対して危機感を抱いた結果、ヘブライ人の男の子はみんなナイル川に流されてしまう、あるいは殺されてしまうという恐ろしい時代がやってきました。けれどもモーセは本当に偶然にエジプト王の娘の一人に、あら、あんなに可愛い男の子が川に流されているんだったら私が育てるわということで、エジプト王朝で40歳まで王子の立場で、何人も王子はいたかもしれませんけれども、その中の一人としてかなり優秀な、教育を受けてそれに十分応えることができるような人として成長していった。で、もともとはヘブライ人だった彼はその時点ではエジプト人として生きてたわけです。じゃあエジプト人のままで彼はいられたのかというと、幼い頃自分を育ててくれたのは一旦モーセを、ナイル川にね、籠を作って沈まない籠にそっと置いた母親が、なんとウバとしておっぱいを飲ませる人として育てたものだから、彼はどっかで自分は純粋なエジプト人というわけではなくてヘブライ人なんだということに気がついていた。ずっとエジプトの王様はヘブライ人の働き方が気に入らなかったり、元気だったりすると面白くないで、みんなをいじめるわけですね。厳しい労働を課せるということがありました。で、あまりにひどい状態なのを見ていたモーセは巡回をして様子を見に行ったときに、思わずヘブライ人、つまりもともと自分はヘブライ人であるわけですから、同胞と言われる人をいじめる人を 殺してしまうということをして土に埋めてしまいました。でその様子を実はヘブライ人の仲間は見ていて、翌日やってきた時にモーセに対してあの時はありがとうって言ってくれるかと思ったら、そうじゃなくてお前は俺たちの監督としてやってきてるに過ぎないんだろということで、自分に対する命の危機を感じるに至って、彼はミディアンという地に偶然たどり着きます。それは何百キロも離れて木の実木のままに等しいような状態でやってきて、結果的にはそこに暮らしていた一族、エトロという人の名前が三章の冒頭にありましたけども、まあ、その一族、その中の娘と結婚をすることで逃げ出した地に40歳の時にたどり着いて、それから40年間今度はミディアン人として生きることになりました。ミディアン人として生きることになった。40歳でエジプトから逃げ出さなければいけない、自分の命が危ないということに気づいた彼はミディアンにやってきて、40年間何をしてきたのかというと、三章の一節に皆さん何と書かれていますか。聖書をご覧ください。出エジプト記の三章の一節に彼がその当時していた仕事が書かれています。それは羊の群れを飼っていたがと書いてある。羊の世話をする、まあ、家畜の世話をする仕事をしながら何とか生計を立てていた、遊牧の仕事をしていたということがわかりますけども、そういう中で実はミディアンから、これまた今日の舞台である場所はですね、相当離れているところ、神の山、ホレブというところにたどり着いていて、家畜の世話、羊を追いかけてきて、世話をしているという様子が、そこに描かれているわけですね。一体、何がここから始まろうとしているのかということを先に大雑把にお話をします。彼は、羊飼いの仕事をしながら40年間、いろんなことに耐えていたと思います。でも、もう自分はここでやっぱり生きていくしかないなということを受け入れたかもしれないし、あるいは子供も与えられて、これが自分にとって幸せというものだ。つましく生きればいいじゃないか。もう自分の親族と言われるような人と、もともとのヘブライ人とも会うことなどできないかもしれないし、ここで世話になってきた義理の父や、あるいは家族と一緒に仲良くやっていくこと、それの方がいいと思っていた。あるいは何かに心に封印をして過ごしていたかもしれません。そしてミディアンというところで、いや僕はもともとはね、エジプトの王子なんだよ、なんていう言葉に意味がありますか。もうそんなのは、ちょっと、やや下品に言うと、屁の突っ張りにもならないと。何の役にも立たないわけですね。あんた、エジプトから来たのかねっていうことぐらいまではいいですよ。僕はね、王子だったんだよ。勉強だってよくできたんだよ。そんなこと言って意味があるかって言ったら、ないって自分で分かってます。いや、その前のもっとややこしいことに、実は僕はエジプト王がヘブライ人を厳しく、いじめて、これ以上ヘブライ人が増えることは危ないと思った時代に生まれた子供で、 まあ、岡山だったら桃から生まれたんだよっていうことになるかもしれませんけども、まあ、自分の生い立ちについてね、ナイル川で流されてきてね、なんていうこと、はぁ？そんなのが、わしらに信じられるかっていうか、もうそういう話は完全になくなってたわけです。にもかかわらず、実は今日、神様はモーセに対してコーリングします。モーセに対してコーリングします。さっき、みんなの教会学校の時間に、日本語で言うとコーリングっていう言葉は、なんて言ったか。皆さん、これ、伝統のことを僕は見ながら、ああ、証明かって思ったってね。でも字が証明という字は違って、今日の皆さんの聖書、この出エジプト記の3章の一節の横に見出しが書かれてますね。召される命と書いてあります。召し出しだ。モーセよ、モーセよ、私はあなたを必要としている。そして私が持っている計画のために行くんだ。立ち上がれ。そういうふうに言われる場面がここの出エジプト記の三章になります。で、モーセは不思議な場面に遭遇をします。不思議な場面に遭遇をします。芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると見よ、芝は火に燃えているのに、芝は燃え尽きない。燃えたら、どんどん燃えて危ない。煙も出るし、なくなってしまうわけだけども、ここでは、なくならない。つまり、何か特別なことが心で、この場面で起ころうとしていることが明らかなわけです。モーセ自身が言いました。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。そして、今度は神様が、まあ、主という言葉でここでは書かれてますけども、モーセが道を逸れて見に来るのをご覧になったその時に、神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよ、と。そういうふうに、まあ、声が聞こえてきた。モーセよ、モーセよってね、周囲に誰もいないのに声が聞こえてきて、なんで自分のことを知ってるんだろうって、まさにびっくりするようなことが、ここで起きた。で、彼は、はい、と言ってます。はい、と言ってます。なんとかそれに答えなければという気持ちがある様子ですね。まあ、まさかこの周囲にね、仲間がいて、モーセさん、モーセさんとか、モーセ、モーセって言ってるんじゃない。にもかかわらずここで声が聞こえてきた。さらに神が言われます。はいと答えた。その相手は神様で、ここに近づいてはならない。足から履物を脱げと。あなたの立っている場所は聖なる土地だから、というふうに書かれているわけですね。まあ、そういう呼びかけがあった。で、その神様っていうのは一体どういう神様なのかを私たちは思い出す必要があります。どういう神様なのか。ここに6節のところ、神は、私はあなたの父の神であると、先祖の神だよということで、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、 という神様が自己紹介をします。あなたが知らない神なのではなくて、あなたが先祖からずっと伝え聞いているそういう神なんだ。で、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていうのはどういう神様なのか、創世記の28章を開ける方は開いてくださるとありがたく思います。もし難しかったら聞いててください。旧約聖書の46ページ、創世記の28章の14節以下のところ、まあ13節からですね、13節から、そこにこの場面はさっき読んだアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神のヤコブという族長の三代目です。アブラハム、イサクと続いて次のヤコブという族長になる、やがてなっていく人に対して神様が現れます。彼もモーセとはちょっと事情は違うけれども、逃げ出した人です。彼が逃げ出した時に13節以下で、創世記の28章13節以下で、見よ、主が傍らに立って言われた、私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主であると。さっきの出エジプト記ではあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていう自己紹介がありましたが、ヤコブに言ってるんだから、この場面ではヤコブの神って入るわけがないわけですね。じゃあその神はこのところでヤコブに対して創世記では何という約束をしてくださっているのかっていうと、14節を見ると、子孫は数えることができないぐらい、それを砂粒をあなたは数えることはできるかいっていうわけ。もう私たち、あの砂時計の砂をね、壊して数えたって数えきれませんわな。もうとても無理です。でもそれぐらい増えますよって、あなたの子孫は増えるよっていう、子供たちが増え、その祝福を受けるよということ。そしてその後に今度は広がりが出るよと。私たちは東西南北ということを言います。東西南北、私もあの九州の教会にいたり、北海道の教会にいたりね、北に南に、宇野先生も宮崎にいて、小林教会におられて、室蘭にいて、北に南に、日本の真ん中の京都におられと、そして岡山におられてということをなさった方ですけども、この東西南北っていうのはやっぱりね、広がりがありますよと、ただ数が増えるだけじゃありませんよという約束がある。他には、私はあなたと共にいるという約束があります。15節のところ28章ね、私はあなたと共にいる、ただそれだけじゃなくて、もっと守るよ、何かあっても連れ帰ってきますよっていう言葉が聞こえるわけです。そしてもっとすごいことに、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないと言ってくださいました。聖書ってね、ここにおられる皆さんは金太郎飴ってご存知じゃないかなと思うんですよ。金太郎飴知ってます？中国に金太郎飴あるかな、わからないよね。いつか誰か買ってきてほしいと思うんですが、見つけたら、モンさんのためにね。金太郎飴っていうのはこんな長い棒になってて、断面を切ると、その切っても切っても同じ金太郎さんが必ず出てくる飴を、これぐらいのね、飴を切るとそこに必ず同じ顔がずっと出てくる。聖書は実は金太郎飴なんですよ。聖書金太郎飴説っていうのを僕は時々お話をするんですが、 聖書はね、アブラハム、イサク、ヤコブに約束したことをモーセに対しても、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だよということは、同じ約束を私はしますよという、つまり中身が同じことがここでも言われるし、もっと忘れないうちに言うならば、マタイによる福音書の28章の一番最後、新約聖書の最初の福音書の一番最後に、イエス様は弟子たちに対して金太郎飴の約束の言葉をおっしゃってる。なんて言われたのかっていうと、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言ってくださった。その約束は創世記のアブラハム、イサク、ヤコブに現れ、イエス様の弟子たちにも現れてるけども、そのところにまだまだ至る前のモーセに対しても、まあ、言われてるということをまず皆さん理解してほしいと思います。じゃあ、一体神様は、モーセよ、モーセよ、と。モーセよ、モーセよ、って言って何を頼もうとしてるんですか？何を頼もうとしているのか、それは3章の7節以下にこう書かれています。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ、彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。大事な言葉はね、苦しんでいるのを見てるよ、我が民の叫びを知ってるよ、痛みを知ってるよ。で、そのことは3章の7節で初めて言われているわけではなくて、今日高橋さんが3章の1節から読みましたが、読んでいただきましたけども、2章の23節、それから長い年月が経ち、エジプト王は死んだんだけども、まあ、エジプトの王が死んだといっても次の王様が出てきます。その間、イスラエルの人々は労働のゆえにうめく、叫ぶ、助けを求める、嘆きがあるという、そういう大変な状況がずっと続いていて、神様は我が民がそのままでいるのはとてもじゃないけども耐えられないというお気持ちになったわけです。なったわけです。何とかしなければいけない。だからさっき聖歌隊は、エジプトのイスラエルに解放、苦しむ我が民を解き放てっていう、その使命をモーセに頼みたいなっていうことを思ってるわけ。言ってほしい。私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、約束の地に登っていきたい。見よ、イスラエルの人々が今私のもとに叫びが聞こえるぐらいに大変な状況だということが言われているわけですね。ですから十節にあります、三章の十節、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。さっき聖歌隊が、まあ私も聖歌隊の一員として歌いましたけども、聖書の歌って、186番は聖書の歌、聖書の中身を歌ってる賛美歌。なかなかいい賛美歌だと思いますよ。結構ずっとね、頭に残って、暮らしの中で寝ようと思うとその曲が出てきて眠れなくなっちゃう。那須さんもその一人みたい。賛美歌って不思議ですね。 さて、ちょっと冷静になって考えましょう。40年前にモーセは殺人をしてしまいましたってお話をしました。その時に自分の同胞、彼はエジプト人の王子様として育ってたけど、もともとはヘブライ人だから、ヘブライ人がいじめられるのは耐えられない、やめろって言って首を絞めたかどうしたかわからないけども、周囲を見渡して殺してしまった人を砂の中に、土の中に埋めました。翌日やってきた時に、モーセ、ありがとう、昨日はあれが私たちのためにやってくれたんだね、本当にありがとうって言われたんですか？言われなかったんです。お前はただ今日も監視に来ただけなんだろうって言われて、エジプトの王様にチクられてしまった。あいつは何してるかは怪しいですよっていうことが伝わるようになって、ヘブライ人という自分の同じ民族からも、あいつは危ないやつだって言われるようになって、エジプトの王様からもヘブライ人からも狙われるような人になってたにもかかわらず、モーセは神様から、モーセよモーセよ、我が民をエジプトから、まあ、このね、10節の言葉、新共同訳聖書はちょっと残念な訳、新しい聖書協会共同訳っていう2年前に出た訳では、連れ出すんじゃなくて解放せよという意味合いの言葉に変えられました。連れ出すっていうのは、はい、お手手つないでいくのよっていう感じになっちゃう、そんなんじゃないです。本当に解放するために。モーセはそのことを知ってますから、11節でいやいやをします。嫌ですって神様に対して緩やかに言うんです。私は何者でしょう、どうして私がファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。40年前のモーセだったらね、40年前の殺人をしてしまう直前のモーセだったら、神様待ってました、私はこのことのために生きてきたということをいつも思ってた、神様は分かってくれたんですね、頑張りますっていうふうに言ったと思います。だけど彼は言いました、なぜ私が行かなきゃいけないんですか、しかもイスラエルの人々をですか。書いてないけども、そんなバカなこと、もそんなことができるわけがないじゃないですかって言ってお断りをしようとしているわけです。ところが神様は金太郎飴のメッセージを伝えます。私の約束は変わらないよということを言うわけです。12節、神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である、あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に使えると。この山っていうのは約束の地よりもまだ行かないシナイ半島のホレブ山、シナイ山と言われるところです。今日はもう地図は見ませんけども、すぐに探すことができます。シナイ半島の下の方ですね。そこを、まあ、40年間さまよって、どうしたらいいか迷い、つぶやきってことをしながら過ごすことになるんですけども、まあ、モーセに対して私は必ず共にいるよという。だけどモーセは、まだその気にとてもじゃないけどなれないんです。でそろそろね、皆さん、私いつも申し上げます、スイッチを入れてほしい、スイッチを入れる準備をしてください。何のスイッチかっていうと、これモーセの物語ではなくて、あなたの物語ですよっていうことです。そこに座っているあなたです。今日一緒に礼拝している私たちの物語、 いや、そんなこと言われてもちょっと私できない。でもその時にモーセはね、こういうふうにまず言うんですね。13節の途中から読みます。彼らは、まあ、イスラエルの人々のところに行った時に、その神の名は一体何なんだっていうふうに聞くでしょう。すると神様は不思議なことを言います。14節、神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、イスラエルの人々に私はあるという、その神から使わされたと言いなさいって言ったんですね。皆さん、このね、この聖書の箇所はいろいろ調べるとね、私たちは日本語で聖書を読んでますけども、まあ、これ中国語で聖書があったら何て書いてあるか、あるって書いてあるかどうかわからないけど、日本語にするだけじゃなくて、聖書の翻訳者にとって一番難しい言葉だそうです。で、新しい聖書ではいるになってる、あるがいる。で、私の実感としては、あよりもいよりもあいうえおの方がいいんじゃないかなと。私は一緒におるよ、あよりもいよりも森先生はおの方がいいよと思う。一緒におるからな、心配するなよって、あんたここにおったんってね、人間同士でも言いますけど、神様はあなたとずっと一緒におるからな。神の名を聞かれたら、おるおる、追ってくれる神だと言いなさいっていうふうにこの場面で言われてるわけです。私たちはお祈りをするときに、主イエスキリストの御名によって祈りますって言います。お名前によってお祈りしますとかね、お名前によってお祈りしますって難しい言葉でしょ。でもここで今日のね、名を問われたら何て言うか、ある、いる、おるっていうの、僕はおるがいいと思うんだけど、イエス・キリストのお名前によって神様にお祈りが届くように、イエス様を通じてお願いをするのがいいんですよって僕たちは知ってるわけ。私の御名によって祈りなさいってイエス様がおっしゃってるんだから。でも御名って何か、今日の箇所は重要なヒントを私たちに与えてくれます。名を問われたらおると言えって言うんでしょ。だから私たちは大事なお祈りをするときに、神様聞いてくださいよと、でもイエス・キリストを通して、特にイエス・キリストの御名を通してっていうことは、本当にいてくださる、おられる、おるイエス・キリストを通してこの祈りを祈るって言ってるんです。いつもいてくださるイエスを通じて、おられるイエスを通じて祈るんだと。そのことを今日私たちはこの場面から教えられてる。まあその先もですね、16節でも、改めてさあ行ってイスラエルの長老たちを集め言うがよいというね、行けっていうのはエジプトに行けって、まあ何百キロも離れているところに行くんだぞと。そうすると彼らはあなたの言葉に従うだろうということが18節に書かれている。そして神様は御業をなすよということを言おうとしてるんね。ただし次回、来月また出エジプト記の4章を読みますけれども、4章の冒頭をご覧ください。今日は3章で読み終わりましたが、彼はねすぐに納得できない、不安があるわけです。 モーセは逆らってっていうふうにやって、分かりましたってなかなか言えない。しかし今日3章を読んでますので、最後に一つのことを、大事なね、印が我々には与えられているということをお話しして終わります。この3章のモーセの証明と呼ばれる、モーセに対するコーリングがなされた場面で不思議な現象がありました。それは燃えているはずの芝が燃え尽きないということです。燃え尽きない。皆さんはね、心が燃えることが人生の中で、あの頃は燃えたよなっていうのがあるんじゃないでしょうか。まあそれはちょっと言葉を変えると、もう本当に一生懸命だった、まあ若い方だったら部活に一生懸命だった、燃えたよなとかね、もう必死になってね、まあ子育てなんかはある時だけっていうわけにはいかないので気長なことだったかもしれませんけど、でも私たちはよしこのことで頑張るぞということをね、もう本当にしゃにむにやって内から燃えるような力が出てくるということがあります。だけども私たちはこういう言葉を知っています。燃え尽き症候群、燃え尽き症候群、もう燃え尽きてしまった、内からエネルギーを出そう出そうとしてもね、全部燃えちゃったらもう燃やすものがないわけです。燃やすものがない、エネルギーがなくなってしまう。と以前もお話をしたことがあるかもしれませんけど、私の知り合いにターミナルケア、終末医療機の仕事に関わっている助手さんの仕事をしている女性がおられます。その方は、福岡の大きなホスピスがあるところでも働いていました。で、今は大阪におられますけども、今も小さな、ホスピスで働いています。で、私はすごいなと思うのは、まあ、かなり強い、やっぱ信仰があるんだなと思いますけども、あのね、ホスピスに入院した人は病気治るんですか？皆さん、ホスピスに入院してきた人は送り出すときはどういうふうになって送り出すんですか？病院から。終末期医療をする病院。もう何ヶ月も前に私も日赤に入院されている方、お葬儀を頼まれて、まあ、亡くなる以前、その亡くなっていったお父様とお部屋を訪ねて行かせていただく時間も持ちましたけども、終末期医療をしているホスピスってね、元気になってよかったですねっていうことが絶対ないわけです。必ず亡くなる方が、ほぼ終末期医療40日したら確実に平均すると亡くなっていく。だから一生懸命やってもやっても必ず死んでいく人のために尽くしている友人は、どういうメンタリティを持って仕事をしているのかなって心配になることがあります。治ってよかったですね、ご家族も本当に頑張りましたねってじゃなくて、まあご愁傷様でしたって言うか言わないか、本当に大変でした、お疲れ様でしたって言うか。私たちはね、ある時に燃える心を持つことができます。だけども燃やすことができなくなることがあるわけです。自分の内側にエネルギーをもう持てない、疲れ果ててしまって頑張れなくなることがある、頑張れなくなることがある。だけども頑張れなくなることを神様は承知の上でモーセに対してある印を見せました。 燃え尽きることのない芝を見せた。彼は芝に近づいた時に、ここは履物を脱げと、聖なる場所だからという言葉を五節のところで受けました。履物をモーセは脱ぎましたとも書かれてないし、その後で履物を履きましたとも書かれてないんです、聖書には。だけどもほぼ明らかに彼は履物を脱いだでしょう、神の言葉を聞いて。じゃあ彼はこの時に何をもらったのか。私はあなたと共にこれからもずっといると、必ずあなたと共にいる、おるよ、私はおるという神なんだ。同時に彼はここから歩き出すときに、燃え尽きることのないものを実は履物として私は履いていく人になるためにここに召し出されたんだと思います。その約束が与えられるということが、彼がこれから歩いていくわけでしょ、時には走るわけでしょ、履物はなくてはならないものわけです。でもそれがやっぱり彼の足を、人生を支えるものでなければならないということが、この出エジプト記の三章においてさまざまな形で私たちには示されている。私たちはね、一つのことを知ると必ずね、元気でいられる、ご長寿になれる、あ、やっぱり生きててよかったなと思えることがある。それは我が人生の生きている目的は何かっていうことを知ることです。時々紹介しますけども、これはリック・ウォーレンというアメリカの、まあ、大きな教会、その大きいのが私はいいと思いませんけども、それも立派な働きだと思う。リック・ウォーレン先生、日本語では人生を導く5つの目的と書いてありますけども、そのもともとの題は The Purpose Driven って書いてある。あなたの人生の目的がはっきりしてたら、それがあなたの人生を導いていく力に、ドライブしていく力になるよということです。生きる目的を私たちはどこからもらうのか。神様は聖書に聞くことを大事にしなさいと教えてくださっている。私たちに聖書に聞き、イエスの言葉に聞き、従っていくという覚悟を決めて、腹を決めたら、そのために芸術の面でも何かを作る、家庭のために、誰かの人のために、それは神が示してくださっている目的に自分の賜物を用いて仕えていくことなんだなということを知るならば、私はもう生きとっても意味ないわということはありえません。絶対ない。死ぬ間際まで、死んでからも意味がある。私たちはその約束をもらっている。モーセに対するコーリングがあったように、今日私たちにも明らかに呼びかけがあるのです。お祈りをいたします。天のお父様、あなたがお導きくださって、この日の礼拝を共に捧げることが許されて本当に感謝をいたします。私たちに対してモーセとはまた違う形での召し出しがあることを思います。今まで気づかなかったことがあったり、分かっているのにもかかわらず知らないふりをしたり、またできないことがありました。私たちは一人で生きていきなさいと言われていません。今日の詩識者の高橋さんのお祈りにもありました、キリストの体、その枝として生きることを本当に喜びとしてわきまえて、その幹であるイエス・キリスト、その土台である、また頭である主を仰ぎ見ながら、共に一枝一枝として生きることができますように。そしてその中で本当にこの時代、この地でなければできないことに喜びを持って仕え、そしてまた主を証しすることができるように、またその恵みを分かち、また一緒に涙をする、痛みを負う、そして一緒に 新しい目的地に向かって旅を続けるということができるようにお導きをお願いいたします。感謝をいたします。小さなものですけども許しをいただきながら歩ませてください。御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌448番、招きに応えました。作り込んでいます。